ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。オセアンさん、こんばんは。
みつきさん、こんばんは。寒い中よくお越しくださいました。
はい、
暖炉に火が灯っております。どうぞ奥にお上がりください。
暖炉嬉しい
温かいお茶とお菓子用意しておりますよ。
ありがとうございます。いつも。
さあ、2025年残り1ヶ月を切ってしまいました。
恐ろしい。
恐ろしいですよね。年々時間の経過が早まっている感じがするのは私だけでしょうか。
いや、私も年々早まってますね。
ところで、みつきさん、大掃除はお済みですか？
いやー、済んでないです。もう、毎年そうなんですけども、まあ、ちゃちゃっとはやるんですが、年が明けてからやることが多いっていう。
同じです。私も年末は忙しくて、掃除する暇がなかなかないんですよね。
あ、そうですよね。
今のカーテンだけは洗ってます。
あ、なるほど。
はい。11月からもうカーテンは徐々にじゅんぐりと洗っていってます。
へえ。
この日本人の年末大掃除の習慣、いつからあるかご存知ですか？
考えたことないけど、大掃除の習慣、江戸時代とかかな。
庶民に浸透したのが江戸時代らしいんですけども、その起源は平安時代にすでにあったそうですよ。
そうなんだ。
はい、仏教伝来とともに入ってきたようです。
仏教伝来とともに。
はい、それが現代まで続いてるってなんかすごくないですか？
すごーい。
すごいですよね。その、掃除っていう言葉は、仏教伝来とともに入ってきたということで、仏教用語らしいんですよ。私たちの日常生活に深く浸透している仏教思想ということになります。
はーい、そっか。
はい。その片付け、お掃除。これは私のもう一つの専門分野でもあるんですけども、今日は年末っていうこともありますので、簡単なアドバイスをさせていただこうと思います。
はい、お願いします。
はい。そもそもなんですけども、みつきさん、最高に片付いた状態、どんな状態イメージしますか？
机の上に物がない。床にも物がない。床もピカピカ。なんか、ああ、すっきりした綺麗になったっていう気持ちいい感じですかね。
きれいした、きれいになった、気持ちいい感じ。はい。私はこういうふうに定義しています。最高に片付いている世界は、障害物や条件が一切ありません。条件。だから、きれいっていうのも一つの条件なんですよね。まずは、その障害物、条件が一切ない。このイメージが大事です。どこにいても、その場所が自分の居場所になります。敵の陣地のど真ん中にいても、絶好のチャンスの時も、最悪のピンチの時も、一人でいても誰かと一緒にいても、何にもないがらんどな空虚なお部屋も、ごちゃごちゃしてすごく汚れて汚いなっていう、そんなお部屋でも、そこが自分の居場所です。それが条件が一切ないという、そういった場所になります。はい。じゃあ、片や障害物があって条件のある世界は、色、模様、形、見えるもの、聞こえる音、触れるもの、感じること、 ありとあらゆるすべてが障害物になっていきます。その数多ある障害物にさらに多様な条件が加わっていくので、そのような中で自分の居場所を、まあ、探し出したり見つけ出したり作り出すのは大変な労力が伴うわけです。だからよく片付けながら正解がわからないってため息を漏らされる方結構いらっしゃるんですけども、それが正解なんです。だって、白って200色あんねん。その中からお気に入りの一つ見つけられます？
つけられない。
ないですよね。もう、だから、色、模様、形、配色、配置、全部掛け合わせたら、全部で一体何パターンできるんだよって話なんですよ。はい。まあ、なので、物を足したり引いたり、まあ、移動させたり、まあ、とにかくいろいろ試しながら正解のない世界を楽しむしかありません。その前提で、それが前提で、片付けを助けてください。片付けを助けてほしいですって依頼されて、訪問すると、あ、本当ですね。確かにこれは片付いていないですよねって思ってしまうお部屋があるんですよ。
はい。
はい。そういったお部屋にはある共通点があります。はい。どんなお部屋かというと、まあ、物が横倒しに置かれている状態。床の上、テーブルの上、椅子の上、お布団の上、ベッドの上、まあ、洗濯機の上とか、ありとあらゆる平面上に物が横倒し、なんか水平の状態に置かれているんですね。で、その上にさらにこう物を置いていくので、地層のように積み重なっているのが、片付いてないですねって感じるお部屋の特徴です。まあ、もし私の背中に羽が生えていて空中をパタパタって飛べるんであれば、むしろストレスフリーな空間になっていくんですけども、残念ながら私の背中に羽は生えておりませんので、床を歩かなければなりません。はい。だからそのような現場では、物を分類しながら動線を確保しつつ、できるだけ物を垂直に置くように心がけたりします。はい。まあ、洋服だったら、ハンガーにかけて吊るすとか、本、書籍類だったら、まあ、ブックエンドとかブックエンド代わりになるものを探してきて立てかけるとか、あとは趣味のもの、例えばウクレレとかね、テニスラケットとか、美月さんだったらお酒とか、マイおチョコ ね、マイおチョコお持ち
マヨ
で。
チョコ、はい。
はい。そういったものをあえて壁に飾ってみるとか、とにかくその水平と垂直のメリハリがある三次元立体空間をイメージしながら、はい、片付けていきます。
へえ、面
はい。
白い。
み、
水平と垂
は
直を意識してなんですね。
い。うん。みつき家は、
いや、
ど
もう
うぞ。
水平だらけで今恥ずかしくなっちゃって見渡してますけど、もう横倒しです。
ぜひ、こう、立てかける？
ねえ。
はい。そうですね。空間なのでね。やっぱりこう、三次元立体のせっかくあるので、それを意識して、はい。ぜひ、なさってみてください。
わかりました。
はい。まあね、その空間を上手に使えるようになったら、次は時間をプラスしてみると、さらに安定感のあるお部屋になっていくかと思います。時間の本質って変化なんですよ。はい。なので、まあ、変化とか成長する何か。まあ、例えば窓の向こうに空とか樹木が見えるのであれば、家具の配置を変えて、窓が見やすくなるように工夫してみたり、まあ、そういったものがなければ、植物などを置いて、変化をお家の中に取り込む。はい。で、そういったのを楽しめるようになると、心が安定してリラックスできるように なるかと思います。ぜひ、なんかありますか？お家の中今見渡して、変化するもの、成長するもの。
そうですね。観葉植物の位置かな。変化、そうですよね。植物かな。それがちょっと、それも変化ですか？植物。
これも変化です。はい。
なん
変化
か、
する。
その周りもちょっと雑然としてるので、ちょっとすっきりさせてあげるだけで違うなとか。
ぜひ、そういった変化をお家の中に意識して、プラスしてあげてみてください。
ね、ちょっとか、せっかく観葉植物あるのに、なんか見えに
う
くい位置になっちゃっているので。
ん、ああ、それはちょっとかわいそうですね。
ね
目につくところにあると、はい、いいと思います。
え。はーい。
はい、ご自分に合うものをいろいろ試して、こう、しっくりくるまで片付けを楽しんでくださいね。
わかる、そっか、そんな感じでやると楽しいですね、なんか、片付けも。
そうですね。片付けってなんで苦行なんでしょうね。ね。
本当ですよね。で、なんか、
はい。
そういう観点でやると楽しいだろうし、なんか始めちゃうと、こう、楽しくて、ね、できちゃうっていうのはあるんだけど、とっかかるまでのこの、面倒さったるや何でしょうね。
まあ、なかなかこう、エンジンが入らない方だったら、どなたか、その代行の方を頼んで、まあ、代行ってね、なんて言うんでしょうか、ちょっとペースメーカーみたいな、マラソンのペースメーカーみたいなものなので、最初にエンジンかかって、あ、このペースでいいんだなっていうのが分かると、ご自分でできるようになったりすると思うので、まあ、そこは、だから、片付けが苦手な方ももちろんいらっしゃいますよね。だから、自分が片付けられる自分になりたいのか、それとも家族のために片付いた状態をキープしたいのか、まあその二つで、代行を使うか、それとも、なんていうかな、コーチングみたいな、いろいろね、メソッドが世の中ありますので、お片付けメソッドが、それを勉強されるか、選ばれるとよろしいかと思います。
おお、わかりました。
はい。はい、私はですね、この片付けの目的はね、当然目的があるはずなんですよ。何かをするには。この片付けの目的は、0と1。その2つの居場所を作ることだと考えています。0は、どこにいてもそこが私の居場所であると思えるようになること。1は、この場所こそが私が心の底から求めてきた本来の私があるべき居場所であると思えること。この二つの居場所を、ぜひ年末大掃除を通して、みつきさんも、いつもこの番組に耳を傾けてくださってる皆様も、ぜひ片付けの達人になっていっていただけたらと思います。頑張りましょ
頑張ります。
はい。では、そろそろ閉店のお時間なので、本日のお話、これでおしまいにしたいと思います。眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。